この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、患者兼、ポッドキャスター徳松武史でございます。
はい。
ということで、この番組はですね、高校時代の同級生の杉と僕がですね、高校時代にやっていた漫画の貸し借りを、またこのアラフォーになった今、またもうアラフィフも見えてきましたが。
いや、本当ですね。徳ちゃんだって6月誕生日でしょ。
そうですね。で、45ですか、
死者5でもうアラフィフや。
いやや
べえっすね、うちら。
そんな、年になっても、漫画の貸し借り、そしてジャンプを読むことを忘れないでおこうというね。
は
い。
さっきも僕徳ちゃんが働いてる、
はい、
セブンイレブンで、
はい、
ヤンジャンヤンマが、はい、チャンピオンを立ち上げようと思ったらチャンピオンがなかったです。
あんまりだから高校時代と変わってはないんですが、はい、まあけどあえて今やってみようということで、しかもその貸していただける、本は、杉が今経営している大和接骨院の
本棚から。
本棚からお借りするという、はい、そういった番組になっておりますが、今回がですね、もう第46冊目ということで、
前回はね、はい、ラーメンマンでまたちょっと、
そうですね。
パラい熱量を多分、まあ、
一応表記としては再放送という形でしたが、はい、たはい、まあけど、聞いてる方からも、なんか、やっぱり再放送だけど面白いと、
やっぱゆで作品、ゆで先生作品のレスポンス高いっすよね。ありがたい
の、こう、熱量も伝わるというかね。はい、
インスタとかで繋がって聞いてくださった方からね、
はい、
ちゃんと2巻と11巻を買おうっていうね、てか、全巻欲しいっていう人がいたんで、ゆで先生のお財布にも貢献しますよ、うちら。
なるほど。
はい、
ねえ。じゃあなんで今、戦いラーメンを売れてんだろう、みたいなね。まあそこをたどればこの番組がある。
あるっていうことですね、本当、
はい、ということで、まあ今回も。
誇っていいですよ、誇っていい。
誇っていい、
うん。日本の漫画業界の未来を明るくしてるから。
ゆで先生も仮を作ってるということで。ですね。まあ今回も紹介して、またね、作品に貢献できたらいいなということで、
はい、
今回の、作品、漫画の作品名をお願いいたします。
はい、瀬骨院の本棚46冊目、水田誠先生でバウンサーです。
いやー、これはね、まあ、前回の終わりにも言いましたが、
はいはい、
杉くんがね、
はい、
あれ何いくつぐらいの時やってたんですか。
キックボクサー引退して、はい、接骨院で下働きしながら、まあ、専門学校に通うと思ってたんですよね。
ああ、なるほど、ね。
でもね、接骨院の給料が安かったんですよ、めちゃくちゃ。まあ、当然ね、なんかその何もできない人間なんで、
いや、
まあ、時給700いくら安かったですね。
なるほど。
現役時代僕、ケンタッキーでバイトしたんですけど、
はい、
その時950円もらったんですよ。
ほう。
だから当時950円で結構良かったんですよね。だけど、それよりはるかに安いんで。
それって最低賃金とか。
いや、本当ですよ。最初はね、ケンタッキーと一緒ぐらいっていう話だったんですけど、蓋開けてみたら、なんか700円ちょいでスタート
で。まあ、接骨院。今となっては接骨院でね。
そう。で、それだとちょっとやっぱり、その、学費を、そう、学費の貯金と、あとまあね、当時、携帯代とか払って家に金入れると思って、ね、お金なかったんで、
まあ他に、
まあ、ちょっとバイトしようと思って。
バイトしようと思って選んだお仕事が、
はい、そうそうそう、クラブセキュリティですね。はい。
なるほど。
タイトルにあるバウンサーってのは、はい、まあ直訳すると、
はい、
用心棒って意味合いなんですね。
ああ、なるほど。
バウンサーってのが、バウンス、はい、だから弾く。
弾く。
だからトラブルとかを弾くもの。
はいはいはい。
みたいな意味でバウンサーっていう。
ああ、なるほど。だからまあ一般的にはセキュリティっていう。
そうですね、セキュリティって言い方が通常が、日本では今その方が
馴染みがある。
馴染みがあるですね。
ね、うん、まあ全く僕には馴染みはないですけれど、だからまあ、今回ね、バウンサーっていうこの漫画を読んで、あ、杉が、そうやってね、学費を稼ぐ間、
はいはい、
こういうことしてたんだっていうのがね、
そうですね。
こういうことしてたんだって思って。
いやいや、
すごい大変だ。
第一巻は、
すごい大変だったんだなと思って。
いやいやいや、ね、半グレーに追いかけられたりしてないですよ。
すごい青春時代を送ってたんだなっていうのがね、わかる作品になりましたが。
本当ですか。
はい。なるほどね。まあ、そういうバウンサー、セキュリティ。
そうですね。クラブセキュリティ、ね。
クラブセキュリティと言われる職業が主人公の作品になってる。
そうですね。主人公の仕事。はい。
あ、
まあ、 当物語の主人公は、はい、シシド丈一郎って言いまして、うん、で19歳、
はい、
185センチで結構高身長なんですよね。
おー、そうなんですね。
あの髪の毛の量がめちゃくちゃ多いんですよね、
はいはいはいはい、
で、
はい、
それをさらに金髪にしてて、うん、めちゃ目立つんですよね。
なるほど。
であの作中でよくあのボーボーボーみたいなって言われたりしてるんですけど、ね、髪の毛ぼちゃぼちゃで、
これはもうジャンプを読んでる方からは分かると思いますが、
ボーボーボーボーアフロですけどね、ボーボーはね、
アフロですけどね、
はい、で、はい、首相丈一郎はね、やっぱね、こう、まっすぐな性格なんですよ。
うん、
なんで、筋が通らないことに、直面すると、
はい、
うん、もうすぐこう、瞬間違和感式のように、切れてしまうんですね。
なるほど。
うん、で、まあ、学生自分だったら、はい、まあ、切れて、うん、まあ、ちょっと暴力事件を起こしても、
うん、
まあ、ギリギリね、停学とか、
うん、
まあ、退学とか、
うん、
まあ、退学だったら困るんですけど、
はい、
まあ、実際この子、退学になってるんですね、確か。うん、で、最終、高校の時に、あの、先生をなんか殴っちゃったみたいで、
はいはい、
あの、退学処分になっちゃって、うんうんうん、最終学歴は中卒なんですけど、
うん、
で、その後就職したりしても、
はい、
やっぱりその、勤めていた会社の上司や先輩とかで、
まあ、
気に入らない、例えばなんか、いびりがあったりすると、
う
ん、やっぱりすぐぶん殴っちゃうんですよね。
まあ、それもだから正義感から来るというかね、まあ、例えば同僚がちょっとしたいじめにあってるのを、
見過ごせないんですよね。
見過ごせないところから、こう助けるっていう行為が、うん、まあ最終的にはその問題児扱いになっちゃうとか、ね。
でも26回それを繰り返しますからね。
なるほど。は
い、まあ、相当アウトな人間ですよ。
なるほどね。はい、なかなかこう社会に馴染めず。
そう、でもまあまあ結構、おいたちもなかなか不幸で、幼くして両親も亡くして、
うん、
で、おじさんに育てられたんですけど、おじさんもちょっと事故で亡くなっちゃったみたいなね。
なるほど、ね。
経歴があるちょっと悲しい男なんですね。でもまあ腕っぱしはやっぱ強いんで。
強いんで。
で、まあある日ね、その、また、働いてた会社、
はい、
工場かな、
うん、うん。
仕事は真面目にやったんですけど、はい、やっぱこう、気弱な同僚が、
そうですね、まあ、
さっき言ったそう、ドキュンみたいな、先輩にいじびられてるのを我慢できずに、
はい、
先輩ぶん殴っちゃうんですよね。
はい、
で、上司に、
うん、
いやでもどんなことがあってもやっぱ暴力は社会人としてダメだってことで、まあ、解雇されちゃうんですよね。
まあ、それは一理ありますよね。
そう。で、まあちょっと、もう、その、鬱憤を、
はい、
まあ、その街の、
うん、
クラブにちょっと入って、酒飲んでたんですよね。
はいはい、
で、そしたら、そのクラブ内で、こう、強引なナンパ、
はいはい、
まあね、まあ、クラブって言えばやっぱナンパ、
やっぱりそうなんですか。
そうなんですよ。まあね。で、でもやっぱりね、ナンパ別にしちゃダメってわけじゃない、するなってことじゃないんですけど、
はい、
やっぱこう、女性のお客様に対して、
なるほど、
やっぱこう、女性が嫌がる行為、
はい、
例えばまあ、過度なボディタッチ、あとはもう腕引っ張るとか、
はいはいはいはい、
もう肩抱くとか、女性が嫌がる行為はもうやっぱりアウトなんです。
なるほど。
うん、はい、でまあその丈一郎も主人公もそれを見てて、
うん、
で止めて、
なるほどね。で強引なナンパじゃないかと、
やめろって言って、うん、でも当然ね向こうもやっぱりイケイケの前が、はい、若い子だったら当然、はい、あうるせえなってなるんですよね。
うん、
でまたぶん殴っちまうっていうことをクラブ内でやっちゃうんですよ。
はい、
そうしたら、うん、もう速攻セキュリティに囲まれて。
なるほど。
で、店につまみ出されるんですよね。
杉の登場ですね。
いや、まあ僕は
、はい、ここで。はい。
そうですね。まあここで出てくるそのセキュリティ会社が、
うん、
東京フィストっていう。
ほう。
結構、その、
だからその
作中では結構、優秀なセキュリティを抱えている。
いろいろ携帯はあると思うんですけれど、
はいはいはい、
通常、そのクラブ自体が雇っているというより、そう、警備会社みたいなのがあったりするんですか？
そうですね。まあ、セキュリティ会社ですね。セキュリティ会社もしくはセキュリティチーム。
じゃあそっから、あのクラブに行けとか。
そうですね。派遣されたりするんですね。
それは結構名古屋でも同じ。
名古屋だと今大きいチームがだいたい3つありますね。
あ、そうなんですね。は
い、まあ、僕、そのうちの一つに僕所属してたんですけど、ちょっと名前伏せておきますけど。
は
ぁ、
はい、まあ。じゃあそのクラブの従業員ではない、
ね、ないですね。まあ、その、下請けですよね。
はいはい。
うん。アウトソーシングですよ。
なるほど。
まあ、はい。で、まあ僕が所属してたのは結構。
セコムみたいなもんですね。
まあまあ言っちゃうとそうですね。まあ、セコムさんはそこ大手ですけどね。
はいはいはい。
で、まあ僕が所属してたのは結構外国人の方がボスで、はい。で、まあ結構同僚のセキュリティもやっぱ外国人の方が多かったんで、結構なかなか激しいセキュリティチームでしたね。はい。
だから今日はちょっと杉もね、接骨院の杉というより、
セキュリティの杉を。
セキュリティバウンサーの杉の目をしてるんで。
本当ですか。
ちょっと、鋭い眼光の杉と今録音中ということなんですが、はいはい、まあそういうセキュリティ会社があって、
そう。で、その、東京フィストのセキュリティたちに速攻つまみ出されちゃうんですよね。
なるほどね。
で、まあお客様、つって、
はい。
当店、 当店クラブ内では暴力行為一切禁止なんで、
う
ん、
な
まあ、できんですと。
もちろんその城一郎としては、うん、城一郎ですよね、
宍戸城一郎、
はい、城一郎としてはその女の子を助けるためにやった行為だけれど、まあ、工場の時と一緒で、まあ、暴力は暴力だということで、
はい、
セキュリティの方にちょっと止められちゃうと、は
い、そうで、はい、まあ、この店にも一切入らないと、はい、入らせないと、
なるほど、
言われてちょっとやっぱカチンとくるんですよね、うん、やっぱ自分は悪いことやってない、
はい、
で入るなって、だから結局もう拒絶されてるわけなんで、うん、
なるほど、
はい、強引に入ろうとするんですよ、
うん、
でもう周りのセキュリティがガーってもう、
はい、
あのもうしがみついて、もうラグビー選手みたいに
ね、
そう束になるんですけど、それを引きずりながらね、うん、
はいはいはい、
入ろうとするんですよね、
うん、
でそうすると城一郎の前に立ち上がるのが、
はい、
あの社長なんですよね、
社長ね、
東京オフィスの、
はいはい、
名前が、
何ていう名前でしたっけ、
名前が何だったかな、
社長が、
社長はワニブチ強さんですね、
はい、
東京オフィスと社長、
絶対強いじゃないですか、
もう僕もだけですよ、ワニブチさんって言ったらやっぱり、
はいはいはい
はい、めちゃくちゃ強いんですよ、まあ、城一郎はやっぱ強いとはいえやっぱ素人なんで、
なるほど、
喧嘩が強いだけなんですよね、でもワニブチ社長はその防寒制圧術、まあ、言っちゃうとその、はい、格闘技よりね、もうちょっと実戦向きですよね、やっぱり、
なるほど、
もうルールのない、
はい、
うん、
そういう、まあ、武術というか、まあ、そう、格闘技を、心得てるので。
そうですね、どっちかというと、CQC に近いですね。
CQ?CQC。CQC。
クローズドクォーターコンバットって言って、まあ、軍隊格闘技みたいなもんですね。
ああ、うん、はい、はいはい。
警察とか。
ああ、なるほどね。
あの、警察よりって SP とかのがいいですね。シークレットサービスとかが。学ぶテクニックですね。
なるほど。うん、まあ、それを学んでる社長の前に、
もう子供扱いですよね。
ああ、
もうボコボコ、ボコボコっていうかもう本当投げられたり。でも、城一郎は、もう果敢に向かっていくんですよね。はい、
なるほど。
で、そのし、もう社長は、肩外しちゃうんですよね。
う
ん、
ああ、もう。
で、肩外しても向かってくる。
なるほど。
肘も外されるんですよ。
おお。
肘外されても向かっていくと。
うん。
でも、で、なんとか、あの、ちょっと一撃を食えるんですよね、社長。まあ、全然効かないんですけど、もうボロボロだから。で、結局そこで亀裂しちゃって。
そんなに入りたかったんですね、クラブに。
まあ、なんかその、まあ、結局、負けたくなかったみたいなのがあるじゃない
です
か、
市場
の中で。
ね、
うん、
自分を通
す。男としての意地。そう。はい、
まあ、けど、打ちのめされてしまうと。
そう。で、まあ、気づくとも、はい、病院に入院してるんですよね。
まあまあ、
当たり前ですけど。
はいはいはい、
で、まあ、両肩だ、両、ん片方、両、あ、肩と肘脱臼してて、で、まあ、顔とかもまあ、殴られたりしてるんで、ボコボコっすよね。はいはい、でもまあ、その結局、でもまあ、ちょっと過剰防衛気味なんで、
はいはいはい、
もう弁護士が速攻来て、
うん、
東京オフィス統括会の顧問弁護士ですよね。
はい、
で、まあ、入院中の入院代、
うん、
治療費、
はい、
あとその間の生活費、
生活費
は保証します。
なるほど。まあ、示談、示談。
なんで示談してくださいと。
はいはい、
で、もし控訴、あの、訴えるんだったら、
うん、
もう、うちは別に構いませんよって、めっちゃ弁護士ね、はい、
まあ、ちょっと強気に、ね。
強気に出てくるんですよね。うん、で、まあ、でも、城一郎もまあ、
はい、
仕事もないし、
うん、
生活費出してくれる、ね、入院費出してくれるのはありがたいから、はい、全然示談しますよって形で、話はとりあえず落ち着くんですよね。
はい、
で、まあ、しばらく入院して、
はい、
で、まあ、元気になるんですよね。
うん、
で、そうそう、まあ、手紙が届くんですよ。
はい、
東京オフィスとから、
うん。
で、まあ、示談する書類、書類に、
はい、
もしよろしければ会社までご足労願ってサインしてください。
ああ、なるほど。
で、もし来るのが面倒だったら弁護士行かせますと。
はい。
でも、城一郎は行くんですよね。
なるほど。
はい。
うん、
で、お迎え来てもらって、
うん、
で、会社に行って、
うん、
で、まあいろいろ社長と話すんですよね。
はい。
で、やっぱりね、社長は、なんか来て、もう部屋に入るなり、
うん、
もうこの度は申し訳ありませんでしたってね、19歳の若造に。
なるほど、ちゃんと。
頭を下げるんですよね。
頭を下げると。
そう。うん、で、そこで、もう、城一郎はもう男として。
なるほど。
格が違うと。
はいはいはい。
敬意を払ってくれる。
なるほど。
本当の男だと。
まあ、自分がね、暴れてしまったにもかかわらず。
で、怪我をされたにもかかわらず、
ちゃんと、
そう。
向こうのが、筋を通してくる姿に、うん、まあ、ちょっとこう、感動するというか。
そうですね。
はい。なるほど。
で、で、ワニムチさんとちょっと話すんですけど、
うん、
まあどうして、あそこで意地を張ったのかとか、
うん、
まあそういう話をしていく間に、
はい、
やっぱその、男をもっと磨きたいって話になるんですよね。
はい。はい。
で、また出直してきますわって。
うん。
で、そしたら、ワニムチ社長が言うんですよ。
ほ
う。シュシュドさん。
ほう。
うちの会社で男を磨いてみませんか。
おー、なるほど。
っていうところから、まあ、城一郎が、シュシュド城一郎が、まあその東京フィストにね、働くことになるんですよね。
なるほどね。
はい。
大体、杉が、その、セキュリティやるようになった流れも、大体同じ感じ。
違う違う、全然違う。
杉浦くん、男を磨いてみないか、みたいなことではなかったんですね。
僕の場合はですね、
はい、
まあ、空手を僕やってたじゃないですか。キックボクシングやる前、空手やったんですよ。
空手やって。
まあ僕もともと少林寺拳法出身だったんですけど、まあ、少林寺拳法って、なんだろうな、まあ結局型とかが多いんで、
はいはいはい、
もっとさらなる強
さ。実践的っていうのとはちょっと違う。うん、
ジャックハンマーにも、うん、よく組み立てられた完成度の高い技術体系ではあるが、
うん、
遊戯の域は出ていないと思いますからね。
いやいやいや、まあまあまあまあ。
すいません、少林寺拳法を学んだ方がいたらすいません。
あいつ噛みついてましたけどね。
そうですね。三崎健吾にな。
はいはいはい。
で、まあそれ置いといて、
はい、
で、まあちょっとやっぱりもうちょっとガチめの格闘技やりたかったんで、実践系の空手に入ったんですよね。まあ大道塾って呼ばれる流派で、
は
い、まあ、結構その、そうですね、例えると、まあ、ちょっと MMA っぽい空手なんですよ。投げがあったり、関節技があったり、結構総合スタイルの空手だったんですね。
はい、
すごいちょっと独特な。
は
い、でそこで、まあ、結構、中学生から高校生、高2終わりぐらいまでやって、
はいはい、
でそこからキックに転向したんですね、僕、
はい。
で、その時の空手の先輩に、
はい、
まあ、D さんって人がいて、
ほう、
はい、その人が、その、接骨院の患者さんでもあったんですよ。
はい、
で、そこで、まあちょっと、その方が、夜、ちょっと、ラブセキュリティをやってるっていうことを聞いてたんで。
はい、ああ、もうやられてたんですね、D さんは。
そうそう、D さん。まあ、僕でもやれますかねって言ったら、
はい、
じゃ全然紹介するよって言ってくれて、
あ
まあ、俺はジャッジできないから、
うん、
うちのボスに会って、
うん、
話してやりたいって言えばいいんじゃないって言って。
っていうので入ったんです、ね。
そうなんです。
まあ、ちなみに、
はいはいはい、
その細かいことは全然いいんですけれど、はいはいはい、その時給としては、どうなんですか？
結構良かったっすよ。
ケンタッキーよりは良かった。
3倍ぐらいですね。
ええー、
うん。
ああ、なるほどね。
そう。
僕、ね、まあ、それは体張るお仕事ですからね。
そうですね。でも、まあ、多分、労災とかもあるのかな、あれ。ちょっと、よくわかんないですけど、うん。
はいはいはい。なるほどね。
そうですね。
あ、はい、じゃあ、まあ、
よかったですね。
まあ、杉浦丈一郎はそういう形で。
あ、杉浦広和です、
私。あ、広和。あ、広和。ヤマトと書いて広和ですね。
そうです、はい。
はい、ああ、なるほど。ジョイチローは、じゃあ、ここで男を磨いてみないかと。
ああ、話戻るわけね。
戻ります。はい。
そんで、入るわけですよ。
はい。
そう。
もう僕の中ではちょっともう重なってるんですけど、はい。ああ、
クロスオーバーしてるわけ
ね。クロスオーバーしてる、
ね。まあ、もちろんしたら、その僕の話もゆっくりもし
あれば
聞かせるんでね。
ありがとうございます。
まあ、キリのいいとこまで。
はい。
そうそう。で、まあ、ジョイチロー、まあ、初出勤なんですよね。
うん。
まあ、某クラブに行こう。
はい。
あの、セキュリティとして。うん、で、最初正社員かと思ったら、
はい、
バイトスタートなんですよ、
ね。ああ、なるほど、まあ。
いきなりね、やっぱりね、この、
まあ、
そんな短期のやつをね、
まあまあまあ、
正社員で雇わないのはやっぱワニブチ社長やるなと思うんですけど。
そうですね。見習いからスタートそうそうそうということで。
はい。
はい、
で、ハチヤ君っていう。
うん。先輩です、ね。
そう、あ、間違えた。ハチのだ。ハチの深夜っていう。
はい。ちょっとイケメンの、ね。
イケメンの、
はい、
元東大、元っていうか東大生なんですよね。
ああ、
休学してる。
うん、
リンテリの、
はい。
この下につかされるんですよ。
うん、
で、まあ、ハチョ君、最初は普通に緊張してるとか言って。
うんうん、で、あの、年がね、
そう
ちょうどタメなんですよね。
タメなんですよね、そう。
はいはいはい、
で、そしたら、あの、シシドがタメ口聞くんですよね。
はい、
ハチョ君、そういえば俺とタメなんだよね、って言って。いつからこの仕事やってんのって言ったら。
つって。
ああ、確か、つって。いきなりぶん殴らさ、
なるほど。
はい。1年前だよ、バカ野郎、つって。
はい。
タメ口聞いてんな、つって。
なるほど。もうここでは上下
関係をしっかり。
今年は一緒だけど。
俺の方が先輩だから。
先輩だから、かもう吉本興業と同じシステムだ、
そう
やろ
う、つって。あ、元吉本です。
はい、そうですね。
やっぱそうだったっすか。
もうどんだけ年が上で も、ね、もあの、後から入ったら、
もう後輩。
後輩敬語ですから。
厳しいですね、
はいはいはい。
芸人さんの世界も。
ね、そうですね。ま
あ、
はい。
で、八野くんの元でとりあえず、
うん、
あの初日の仕事が始まるんですね。
はい。
で、まあ、クラブのドアマン。まあ、ドアで、ID チェックっすよね。僕もやってたんですけど。
あ、これなんか、まだイメージがある感じですね。
はいはいはいはい、
その入り口で、
そう。
まあ、ちょっと年齢確認とか。
そう。あとはまあ、例えば、電水してたりとか、
はい。
まあ、あとは、その、クラブの雰囲気にそぐわない格好。例えば、まあ、ビーチサンダルとか。
あ、そうなんですか。
今はそこまで厳しいクラブあるかどうかわかんないですけど、まあ結局、まあ言っちゃうとダセー格好のやつは、あんまり
言ってない。マジですか？
いや、ほんとっすよ、ほんとっすよ。僕が最初入って、セキュリティ入って、
はい、
ついてた時のドアマンの、その人はセキュリティじゃなくてそのクラブのスタッフなんですよ。
ほう。
その人めっちゃ厳しかったですからね。
マジですか？そういう基準もあるんですか？
あるっす、あるっす。
じゃあ例えばなんか寝るシャツを、
はい。
なんか、
インしてる。
インして。
あ、それはまだいいんですけど、例えば、はい、今は、ちょっとまた、ちょっと、93リバイバルで、
はい、
ジャージのセットアップとかまたちょっとおしゃれな感じになってるんですけど、
はいはいはい、
結構それってヤンキーファッションじゃないですか。
あ、まあ、昔のね、なんか、
カール・カナイとか、
犬の
キャラクターの、そうそうそう、ガルフィーとか、でもガルフィーも今一周回っておしゃれになってるから、
あ、そうなん
ですか。今のクラブわかんないけど、僕が働いてた、だからあれ2000年初頭は、はい、やっぱそういう格好ちょっとダサかったんで、アウトですね。
え、それなんで止めるんですか？
あ、お客さん、お客様、ちょっと当店のドレスコードに引っかかりますので、
あ
の、申し訳ございませんか、入店できません。 です。
けど、そういうの上下で来てる人、お前、どこが出せんだ、この野郎、みたいなタイプの人が。
なるっすよ。
そこはもう逆にセキュリティのお仕事。
あ、そう、だから、そう、振られるっすね。
はぁ。
あ、そうだね、着替えてきてください、つって。
なるほどね、うん。まあ、とにかく、お店にふさわしくない人を、まあ、止める。
そう。
それは年齢制限も含めて。結局、
やっぱりそういう、まあ、言っちゃうと、そうやって、まあ、ダセ格好してきた田舎のヤンキーとかって、だいたいトラブル起こす確率が高いんですよ、やっぱ。まあ、差別かもしれないけど。
なるほど。はい、だまあ、例えば、極端な話ですよ、特攻服着て入ってくるのはもうアウトです、ね。
アウトです。
一周回っておしゃれですね、とはならない、ね。
ならない。ならない。
うわぁ、怖い、はい、怖い仕事ですね。
そう、あとやっぱ深夜回ると、やっぱこう、やっぱ結構何軒目か、クラブはしごとか、はい、まあ飲んで、すげえ飲んできたりして、まあ、パーマス、デンスして、まあそしたらもう全部ドアでチェック、もう入れないですね。
ああ。
お客様だいぶお酒入られてるみたいなんで。
まあけどそういう時でもね、うん、酔っ払ってると絡んできやすい。いや、
絡んできますよ、絡んできますよ。だいたい酔っ払ってないって言いますからね、そいつは。
まあ、うん、そういうのも全部入り口でチェックして、まず止めると。そうそう、
片足で立ってみて、つって。フラフラなんですよ。
は
あ。ああ、フラフラちょっと入れないね、つって。
あえそんな感じで行くんですか喋り方としては。
言ってましたよ。
ああ、なるほど。もうな、もうちょっとです
か。セキュリティにな
ってる。もうちょっと殺伐としてるんですけれど。なるほどね。まあ、とにかく、入り口。
懐かしいな
別に、今ここでその血騒がなくていいので、ポッドキャスト内なんで。なるほど。とにかく入り口で、まあ、ふさわしくないお客さんを止めるという、そう。まず基本的な。
そう。業務を、やってるんですよね。
うん。で、
宍戸がね、その仕事をやってるんですよ、頑張って。
そう。初日でやってみると。はい、
で、まあ、来るお客さんに、うん、頭でけえとか、ああ。ボーボーなの、いや、サイバーボーだろうとか言われたり、ね、すげえいじられて、イライラしてるんですよね、はい。やっぱりね、そう、僕もね、ほんとセキュリティって、聞こえはいいんですけど、やっぱすげえ我慢の仕事なんですよ。
いや、でしょうね。
やっぱり、通常のメンタルじゃない奴らの相手するのってすげえ疲れるんですよね。酔っ払いとか。
そうですよ、うん。
やっぱテンション高くなっちゃってる奴とか、なんか悪いもん食ってる奴とかね。
う
ん、
ああ、なるほどね。だからまあそういう人に、まあ、すぐ条件反射的に、こう、はい、なんて言うんでしょうね。その正当防衛を働かせるわけにもいかないし。は
い、いやダメです、ダメです。お客様なんでね、一応。
あ、なるほどね。
うん、中でトラブル起こしたら、まあちょっとそれは出てもらいますけど。
なるほど。はい、でもとにかく、セキュリティという仕事には我慢も必要なわけですね。
めちゃくちゃ我慢ですね、
まあそういう意味で言うと、主人公なんかは、
向いてないですね。
向いてないですね。向いてないですね。さっきの話聞くと、
はい。僕も結構短期だったんで、はい、あれなんですけど。
いやいや、そうですね。そうそう。
で、シェシドはね、ちょっと、で、仕事進めていくうちに、
はい、
5人組の男たちの ID チェックをするときのことなんですよね、はいはいはいはい。で、そうすると、そいつらが、うん、スマホを、まず、ね、学生証を見せて、はいはい、結構有名な大学の学生証で、はいはい、あ、すごいね、君たち、頭いいね、みたいな感じで。で、持ち検するんですよね。
はい、
持ち物、はい、身体チェックです、ね。
はいはいはい。
で、まあ危ないもの持って、ナイフとか持ってないかとか、ドラッグ持ってないかとか、はい、まあざっくりチェックするんですけど、
はいはい、
で、そしたら、そいつらが、スマホを一斉に出すんですよ。
うん、
なんかおかしいって宍戸が思うんですよ。
はい。そこに違和感を。
違和感
じ、ね、初出勤ながら違和感を感じたと。
はい。そう、
うん。
で、スマホを取り上げようとするんですけど、さすがにそれはって言って、
うん、
なんでそんなこと言うんだって、そのそいつら言ってくるんですけど、うん、だってあんたたちスマホを出した途端、人を傷つける空気になったぜ。
あら。
ね。危険察知能力が高いんですよ。
おー、なんかちょっとセキュリティ向いてる感じの感が働くわけですね。ね、
で、八野くんが、はい、いや、もう一宍戸下がれって言った瞬間に、うん、その、話してたやつがいきなり、スマホを押し当ててくるんですよ、
ね。はい。
スマホ型の改造スタンガンだったんです
よ、うん。なるほど。
バチって食らって。
もうここら辺からどうなんですか？
ちょっとあんまりないっすね。
もうここら辺からちょっと、その杉がセキュリティやってた時の日々とはちょっとずれてきてますか。
そうですね。改造スタンガン食らったことはさすがにないですね。
あ、そうです
か。めっちゃ痛いですよ、多分。
あ、なるほどね。で、
宍戸も、改造してるやつって電圧が高いんで、
はい、
ちょっと一発意識持ってかれちゃって動けなくなっちゃって倒れちゃうんですよね。
はいはいはいはい、
で、相手5人ぐらいいましたよね。で、八野くんが、まあ、そいつは戦うっていうところなんですよね。
なるほど。
はい。
はい、
で、八野くんは、でもちゃんとセキュリティなんで、ただ、その暴行を働くんじゃなくて、
はい、
ちゃんと警告をするんですよね。
はあ、
警告です。
警告ですと、
はい。はい。これ以上、業務を妨害するような行為、
はい、
もしくは、暴行行為に及んだ場合、排除します。
なるほど、ね。
ちゃんと宣誓するんですよ、ね。
はい、はいはい。
だから、警告は一回したよ。それでは向かってくるならこっちは暴力払う。
もうまさに正当防衛が成立しますよと。
そうそうそう。
はい。
もう、 プロですよね、やっぱり。
なるほど。で、アキラ君も警告した後、その5人が。
はい、向かってくるのに対して。
向かってきたんですね。
向かってくるんですね。だけど、アキラ君はね、
もう。向かってきたんですね、っていうか僕もこのまま読んだんですけどね。はい。
アキラ君やっぱ空手の講談者で。はい。で、まあそう、プラス、東京フィストで、うん、まあ実践的な、地球史を学んでるんで、まあ余裕で瞬殺しちゃうんですよね、5人。
はいはいはいはい、
武器を持った5人相手に。
制圧ですね。
制圧しちゃうんですよね。はい。っていうところで。
なるほど。
はい、一区切りで。はい。
そこが、まず、その、八谷くんの初日ですね。
八野くんと、宍戸ね。
宍戸の、うんうん、初日終了ということで。
はい。はい、
で、この後、社長にね。
そうそうそう。
また、こう、ちょっと、お叱りを受けちゃう、ね。
そうそう。君は自分の命を大切しないから向いてない首だ、みたいなやって。まあ、だけど、八野くんが自分のミスだからってことで。
はい。
ちょっと引き止めたり。
ちょっとかばったりしてね。
そうそうそう。
はい。なるほど。けど、まあ、さっきの、そのスマホを出した瞬間に、その、なんか、暴力の匂いがしたという嗅覚は、
すごいみたいな感じで、ちょっと認められ
る、ね。こいつはひょっとしたら才能があるかもしれない、みたいなね。
はいはい、は
い。うん。で、そっから、その、城一郎。
はい。宍戸。うん、
宍戸城一郎が、うん、
はい、
その正社員になるまでに、またいろいろ試験とかするじゃないですか。
そうなんですよね。これがまたね、面白い、結構面白いところで。
だからもう僕は、
はい、
そこら辺から
もう。もうちょっとセキュリティ
そう、なんかあのね、もうちょっと、うん、はい、なんかその杉がね、
はい、
アルバイトしてた時、あ、こんな感じだったんだって思うような、うん、部分を楽しもうと思ってたんですけど。
もうこっからちょっとね、フィクション入ってきますよね、だいぶね。
多分すぎ、もうこれやってないよな、みたいな、なんか。うん。なんかその、ね、社員試験の途中に犬の覆面被った人に襲われるとか、右手が、義手で剣になってるやつとかね。
ああ、いたね。うん。
多分この人いなかったんじゃないかな、みたいな展開にはなってくるんですよ、ね。
そ
うですね。
で、まあ、その、八野くんが、班のリーダーだったんですけど、
はい。
その、宍戸をこう、ピンチというかね、危険にさらしたことによって、リーダー降格、うん、
はい。
トライさんっていう人の下に入るんですよ。
はいはい、
大好きなんですよ、トライさん。
トライさん、ね。
トライ清十郎。
はい、
強い。めちゃくちゃ強いですね。
強いですよ。はい。
なんか、東京フィスト最、まあ、その、社長を除けば最強って呼ばれてる男
で。ああ、それでも社長の方が強いんですかね。
どうなんすかね、
どうなんすかね。
それはちょっとわかんないけど、めちゃくちゃ格闘能力も出て。
一回なんかもう、すんごい、
そうそうそう。
ムキムキの。
そう、ナイジェリア系のね、マフィアの大ボスの多いで、
最強。
元軍人の特殊部隊のやつを、瞬殺してますからね。
だからもう、ああ、もうこれダメなのかなって思って、次のページめくったら。
もうそいつ死んでましたからね。死んでてか倒れてましたからね。
ぐちゃぐちゃになってましたね。あとね、やっぱりこの漫画というより、
はい、
その同じ作者のアウトっていう。
ああ、はいはいはい。世界観をね、そのアウトとも共有してるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
え、同じキャラクターが出てきたりとか。
そう、風鈴の姉ちゃんとか出て
きた。ああ、そうなんですね。うん、あ、そうなんだ。
あとカンボーレンってやつ出てきたじゃん。
あ、はい、はい。
メンバー、犬、袋被ってるやつ。
はい、はい、はい。
あれが出てくるっすね。
なるほどね。
うん。
で、まあ、そのアウトっていう、はい、まあ作品、まあそれもまあまあ不良の漫画なんですけど。
あれ実話らしいですよ。
いや、あれ実話じゃねえだろ。
いやいやいや、あれ井口達也さんっていう、伝説のヤンキーの人が原作やってるんですよ。
いや、だけど、ね、うん、だいぶ脚色すごいと思うよ、多分。
いや、実話らしいですよ。
いや、実話らしいっすよ、じゃなくて。いや、だから、
うん、何人人死んどるのって思うけど、ね。
いや、本当に、最初に、ちょっとこれ、おすすめすると同時に、
はい、
僕の、その、一般的に、暴力に触れてきてない人間からの感想を言わせてもらいますけれど、はいはい、むちゃくちゃ怖いんですよ。
アウト、アウト。
この人が書く漫画。
そうですね。結構グロいんですよね。
結構ね。
人体破壊描写結構ありますもんね。
週刊チャンピオンでも収まらないぐらいの。
あ、ちなみにね、これ、別冊ヤングチャンピオンで、ね、うん、
やっぱり別冊ヤングチャンピオンぐらいの暴力性があるので、ちょっとね、その、暴力的な表現が苦手な人は、ちょっとしんどい表現もあります。
徳ちゃんもしんどかった？
まあ、僕もちょっとしんどい。
どの辺が？
いや、どの辺がって言ったら全体的に。
首結構折られるもんね。
いやいや
首折られたりするもんね。
だからその、なんだろう、バキでも首曲がっちゃうとかあるんだけど。
天然芸、天然芸。
そうそう。 まだね、うん、ポップに曲がってる
よ、ね。ポップに曲がってる。
ちょっとこっちのバウンサーの首曲がり具合の方が、う
ん、死んでるもんね、
怖い。
死んでるからね。
ちょっと怖い。うん、
確かに、
うん。
なるほど。
だから、まあちょっと暴力的な表現としてはだいぶあるんですけど。
確かにありますね。
なるほどね。いやだからとにかくそうやってまあ本試験を
そうそうそうトライさんの元で
受けていくと
そうそうそう、うん、まあさっき言った徳ちゃんが言ったようにその、はい、なんかね荷物をここの地点まで運べみたいなね
ああそうですねそれがあの社員採用試験、う
ん、採用試験だけどトライさんがめちゃくちゃハードル上げてくるんですよ、うん、
はい
100万をあの東京最強のハングル集団、
はい、
官房連の連中に渡して、
うん、
これであいつを狩れと
なるほど
しかもこいつそいつは若い頃に、官房連狩りやってたし、はい
うん、
あの、JC をね、連続レイプしてた、すげえ悪い奴だから、
うん、
も
う
ぶっ殺せっていう指示出すんですよね。
う
ん、
もうだからもう今、
殺しにかかってくる
だからもう今、今言ってるフレーズを、当たり前のようになんか、ベラベラベラベラ流しましたけれど、はい、怖いんですよ、全部。フレーズが。
そう。
はい。ああ、なるほどね、はい。とにかくそういう試験をやったんですけど、
はい、
僕はさっき言った二人組出てくるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれは社長からしても想定外なんですよね。
そうそう、あれは
想定外、ね。あれは想定外なんですよ、ね。
そらはやべえやつですね。佐藤と鈴木ですよね。
佐藤と鈴木。その後田中っていうのも出てきます
よね。そう、いっぱい出てくるんですよね。
いっぱい出てきますよね。
牛被ってるやつだね。
はいはいはい。佐藤と鈴木が、まあその主人公を襲ったりっていうところでね、は
い、面白いですよね、まあ、だいぶそこら辺からフィクション入ってきて、
はいはいはい、
でもうなんかマフィアと戦ったりとか
そうですね
そうもうヤクザと渡り合ったりとか
だからもうそこら辺からもうセキュリティ感を僕はあんま感じてはないですけどね、
まあ、一応あのね、
はい、
要警護って意味ではねちょっとやったりしてますよねあの AV 女優の警護のやつとか
ああなるほどねだからそのセキュリティ会社っていうもの自体も表現されてるんですけれど、
そうですね、結構それ勉強になりますよね。
で、
ね、
あれって事務所のなんか地下かなんかに、
はいはい、その
訓練所トレーニング室みたいな
あそうそう、ありましたね、はい。
あれは大きいセキュリティ会社だったら実際にあったりするもんなんですか？
なんかね、ちらっと聞いたことあるっすね。
あ、
柱とかがあるところでやるとか、まあ、武器を想定してみたいなことをやったりとか。
なるほどね。だからまあ、
うちらのチームはあんまなくて、まあ、おのおの勝手に練習してみたいな感じだったんですけどね。
だから、まあ、こっから、どうなんですか？まあ、本編の話はね。
まあ、本編はこの辺ですね。
いや、もうこの辺で。はい、ああ。
まあまあ結構面白い作品なんでね、ぜひ本当に。
まあぜひ読んでいただける、ね、セキュリティに興味がある方は特にね。
まあまあ、ヤンキー漫画好きな人だったら刺さるよね。
まあそうですね。うん、いやどうなんですかね。まあ、
ヤンキー漫画だったらアウトの方が刺さるか。
で
も両方面白いんで、僕はアウトとバウンサーを合わせて読んでほしいです、ぜひ。
ああ、なるほどね。関連性もあるし、
そうそうそう
っていうこと
で、
ね。
で、アウトの方はね、あの事実なんでね、あの、
実はみたいなね。だから事実じゃないでしょ。いや、だとしたら怖すぎるんですよ。だから、その、怖すぎるっていうのは、うん、ひょっとしたら、ちょっとしたその、はいはい、ね、井口達也っていう、
はいはい、
その、実在したっていう部分の、はいはい、ちょっとしたリアリティの怖さなのかもしれない。
あー、なるほどね。
なんなん
でしょうね。井口達也さんは実在する人ですからね。アウトの原作者だから。
まあ、だからそういう意味では、アウトですけれど、実はだったとしたらね。いや、それこそ何人人死んでんだっていう話ですし。
本当だよ。
いや、本当だよじゃなくて。だから、まあ、ヤンキー漫画で有名って言えば、まあ僕らの時代だとぶっ込みのタクとか。
湘南純愛組。
うん。
カメレオン。
で、ポップなのだと、
今日から俺
はとかありますけれど、まあ最近で言うとやっぱクローズじゃないですか。
ちょっと古くない？
いやけど
今ワースト、そうだったらワーストでしょ。
あ、ワーストとか、うん、未だになんかそのグリコがなんかとか。
ああ、ずっとあれ外人やって
る。いろいろやってるじゃないですか。
一生やってんのあれ。
ゼットンが先生になってるやつとか、うんね、いっぱいやってるじゃないですか。うん、だから、なんか、あの、クローズの方が、まだ、はい、あの、とにかくポップ、まあ。
平和ですよね。とりあえず人は死なないもんね。
なんかね、うん、痛さが、
あ
のね、なんか、そのドラゴンボール悟空が殴られてる時ぐらいの痛さ。
あ、例えがうまいね、う
ん、けどこの作者の暴力は痛い、
うん、痛い、見てて痛い、
見ててちょっと痛いんですよ。なるほど。怖い。
寄生獣とどっちが怖い？
いや、寄生獣に痛みとか感じたことないです
そっか、え、怖いって言ってたじゃん。でもお前、
いや、それは、本当に一番最初読んだ時ですね。ああ、そっかそっか、うん。だから、まあ、そういうリアリティっていうのはすごく感じるかもしれないです。
ね、ああ、そうですね。
さらに、今回は、その、杉が実際にセキュリティというアルバイトをやってたというリアリティも乗っかりますので。
なるほど、なるほど。
こっからちょっとね、杉がというか、はいはいはい、実際そのセキュリティっていう、お仕事が、はいはい、まあ、ちょっとどういう、お仕事なのかなとか。
そうそう。このなんか、まあ、漫画だとやっぱどうしても、トラブルが起きないといけないじゃないですか。
はいはい、はい。
まあ、結局は乱闘だったりとか。まあ、正直、一晩で、
はい、
トラブルが起きない時の方がやっぱ多いですね。
なるほど。う
ん、ただ、絶対起きるの。絶対起きるのは、
はい、
酔っ払いなんですよ。
あ、まあそう
でしょうね。酔っ払いの介護の方が正直多いですね。だからトイレで潰れた女の子を運んだり、もうぐでんぐでんになってる、まあ男をもうちょっとお兄さんこうもうダメだからつって寝ちゃうんですよね。あのテーブルとかで寝ちゃうんで、うん、飲みすぎて、そう、まあ、
それ
で、あと吐いたりするやつはもう強制的に外出すんで、そうやつを出したりする仕事の方が圧倒的に多いですね。
酔っ払いの介護みたいのも当然それはセキュリティの
仕事ですね。
やる場合もあると。
一回ね、トイレで寝ちゃった女の子、僕、運ぼうとしたんですけど、
はい、
完全に死にたいになってる人間ってめちゃくちゃ重たいんですよ。
ああ、なるほどね。もう力が完全に入ってない。
そう、今より僕パワーなかったんで、その時。
はい、はいはいは
い。いや、しんどかったっすね、あれ。いや、そうですね。腕プルプルでした、本当。
え、だから僕も、その、杉と高校生の時同級生で、まあもちろんね、当時から空手とかやってたんで、まあ、ガタイはいい方だったんですけれど、はいはい、まあなんか何年ぶりかに会ったら、あれでかくなったみたいな、なんかその、そのジャックハンマーに久しぶりに会ったぐらいのあれ身長伸びたぐらいのなんかサイズがアップしてたので、
ひだで山ごもりしてヤシャザルと戦ってきました
ほんで僕なんかね、そのここの番組でも喋ったことありますけど、杉くんがね、
はいはい、
あのキックボクシングの試合を、
はいはい、
あの後楽園
ホールでね。
ホールでやった時も僕見に行ったんですけど。
ありがとうございます、本当に。
いやいやいや。で、その時は、どちらかというと減量してたので、なんかすごく、もう、僕の知ってる杉じゃないぐらい細くなってた。まあ、もちろん引き締まってはいるんですけれど、細くなってたので、で、次会ったら、でかくなってるし、あれはそのクラブセキュリティをやってた時にでかくしたわけじゃない
です。あれはですね、まあ、30ぐらいで、小牧で接骨院を開業して、
はい、
で、僕がちょっともう格闘技ジムに再入会したんですよ。
はい、
で、それが、MMA とか、はい、柔術とかが強いジムだったんですよね。
うん、
だから、やっぱりこう、競技的に力がいるんですよ、すごい。
あ、
で、ちょっとパワーつけないとかと思って、本格的にウェイトトレーニングやったんですよね。
あ、なるほど。それはもう、なんかいっぱい食べたりして。
そうそうそう。プロテインも取って、
プロテインも取ってとか、うん、ああ、なるほどね。じゃあ、まあ、当時は今よりパワーもあまりちょっとなかった。
そうそう、だから結構セキュリティ内だと僕が一番圧倒的に小さかったんで、
あ、
まあ、結構揉め事があると真っ先に僕の方に来るんですよね。
ああ、そういうもんなんですか。
まあ、例えば、まあ、日本人とか、まあ、日本人のやつが多かったね。
はい。
うん、まあ、日本語通じるのか、だからかもしれないけど、
あ、じゃあ他に同僚で外国の方とかもいたんですね。
いや、めちゃくちゃ多国籍でしたよ。
はぁ。
まあ、アメリカ人の人がボスだったんですけど。
なるほど。
まあ、ブラジル人のセキュリティが多かったですね、日系の。
基本的にさっきは、ちょっとその紹介で、その、ね、そのセキュリティ会社に入ったっていう話でしたけど、先輩がいてっていう。
は
い
は
い、
そうですね、はい。
じゃあ、基本的に、じゃあ、もしですよ、
はいはいはい、
僕が、まあ、ちょっとその今、コンビニでバイトしてますけれど、
はいはいはい、
ちょっと、あの、クビになっちゃって、
はいはい、
よし、じゃあ次はセキュリティのアルバイトしようって思った場合、
はい、
とりあえずどうすればいいんですかね。まあ、当時の話でいいですけれど。
ちゃんの場合だったら、はい、とりあえず2年ぐらいウェイトトレーニングやって、
なるほどね。
体をでかくするところからですね。
まず、その求人サイト探す前に、うん、まず体を、
作らないと
ダメですね。ちゃんと食って、
そう。
はい、でかくして、
はい、
でその後どうすればいいんですかね。
まあクラブで直接言うのが一番いいですね。
はい、あ、セキュリティとして働きたいんですけどっていう。
はい、
でもしじゃあ分かりました、じゃあ面接しますっつったら、
はい、
そのこの封筒をあそこに届けろとかは言われないんですよね。
言われるかもしれない。
いや、なんでどんなだよ。
まあそこまではないかしらないにしろ。
例えば、まあ、どういう、
あのー、
だ、だいたいコンビニ
で腕前は見せろみたいなこと言われるかもしれない。
言われんだ、やっぱ。
言われるっすね、やっぱ強さって大事なんで。
それは格闘経験とかも聞かれて。
加味して。
で、実際の、どういうことですか？だから、まあ、例えばコンビニのバイトだったら、週何回入れるとか、
まあ、それももちろん言われるんですよ。どんぐらい仕事できるのかっていうのも言われるんですけど、
とか
僕が最初言われたのは、まあ、じゃあ、最初ね、
じゃあ、はい、腕っぷし見せてもらおうかとはコンビニではならないので、
あ、でも、
まあ、酔っ払いも来ますけれど、
まあまあまあ、
だけど腕っぷしを見せてくれみたいな、話になる。
そこまではいかないけど、最初に会ったのが、
はい、
まず、体、ちょっと小さいって言われたんですよね。ボスから。ちょっと言う無理っつって。小さいって言われて。だけど、なんかまあ、その、D 先輩がめちゃくちゃ押してくれたんですよ。
はいはい、は
い。いや、彼はね、こういう仕事やってて、今頑張ってるから。
から。
そうそう。で、こういう経歴があって。
で、男
プロのリングにも立ってるから、みたいな
感じ。男も磨きたいっつってるし。
それは言ってないけど。
それは言ってない。
そしたら、まあ、ちょっとテストするみたいな感じで言われて。
おお、
じゃあこういうシチュエーションの時どうするんだって言って、まあこうケースですね。だからよ、じゃあ暴れてるやつがいる。
いる。
はい、お前どうするみたいな。
はいはいはい。
でまあ、とりあえず外出ましょうみたいな感じで言って、はい、で触ろうとすると、Don't touch me みたいな感じで
言って、
はいはいはい。OKOK みたいな感じで。
ちょっと実践に近い形で。
そうそうそう。やって、そういうのをちょっと見せたんですよ。
はいはい、はい。
僕全くでも経験ないから、
そうそう、
ね、まあ、なんとなくですけどね、本当イメージで。
イメージで。
うん、
は
ぁ、まあ。で、まあ。落ち着いて、みたいなこと言って、まあ、外出よう、みたいな感じで、一緒に外出よう、みたいな感じで言って。
で、まあ、それの対応を見て、まあ、OK というか。
まあ、とりあえず、じゃあ使ってみるみたいな感じになって。
はい。なるほどね。
懐かしいな。でね、ドア、最初ドアやってたんですけど、
はい、
一緒に組んでた、
はい、
あの人、ナイジェリアかな、黒人が
ね。日本人全然出てこねえじゃん。出てこないよ。
そいつがマジね、なんかその仕事やらないやつで、めっちゃムカつきましたね、ほ
ん
と。
あ、そうなんですか。仕事をやらないセキュリティ。
あのね、結構ね、まあ、これ別に差別的発言じゃないんですよ、はい。僕のいたチームの話なんですけど、はい、やっぱね、こう、女性が結構来るもんでね、外国人のセキュリティはね、みんな結構ね、女の子目当てなんですよ。
セキュリティの人が？
人も、うん、そう。
ああ、はい。
結構すぐナンパするし、
はい
はい、
へ
ぇー、うん。で、
なんかそれって、うん、なんか基本的に一番ご法度な感じ
も。ダメですよ、ダメですけど、まあ、それだけ、
ね、
まあ、言っちゃうと、まあ、不真面目なんですよね、やっぱり。
はいはいはい、はい、はい。なるほどね。
そんで、一回あったのが、はい、その、あいつ、ペルー人だな。ペルーのセキュリティだったんですけど、
はい、
出身のやつだったんですけど、はい、なんか、もう終わった後ミューティングするんですよ。
はい、
で、そのボスがめっちゃシリアスな話したんですよね。
うん、
まあ、夏になってきたから、
うん、
みんな気をつけなきゃよ、みたいな。そいつずっとスマホいじってたんですよ。そしたら、なんか、もう見つけて、それ。
はい。
もういきなり椅子ぶん殴られてましたね。
いやいやいや、
はい。
ちなみに、これは、2000年ぐらいの話ですよね。
そうですね。
はい、はい。
昔の話なんで。
まだそういうことが、なんとなく、
はい、
アウトじゃなかった頃の、うん、アウトがアウトじゃなかった頃の話です、ね。
ギリギリかな、
うん、ギリギリアウトの、はい、時代に、ああ、もう、だから、やっぱボスは一番やっぱり怖かったんですか？
怖かったっすね。
うん。一番ね。僕も上司のことボスって呼んだことないですからね。
ボスね、めちゃくちゃいい人なんですよ。めちゃくちゃアメリカ人で、ほんとすごい紳士で。
めちゃくちゃ、
優しい人だったんですけど、
はい、
結構、沸点が低いんで。
めちゃくちゃいい人ではないね。
いや。で、例えば、その。
めちゃくちゃいい人は、沸点低くないでしょ。
夏場ってやっぱバケーションで、海外からのお客さんとか結構来るから、
はい、ちょっとトラブル、
そう。
開放的に、ね。
トラブルが多いんですよ、やっぱ夏って。で、はい、仕事前と仕事後にミューティングちょっと軽くやるんですけど、まあ仕事前に、
はい、
今日も多分忙しくなるから、土曜日の夜ね、忙しいんですよ、やっぱ。当時働いたそのクラブでやっぱり週末1000人オーバー入ってましたからね。
ああ、なるほど。
トータルで1日で。
うん。
で、そう。みんなクールに行こうと。
はい。
絶対自分から殴るのもダメだし。
なるほどね。クールに。
そうそう。はい、絶対暴力、バイオレンスはなしで行こうぜって、みたいな感じで
行って。平和に行こうぜって。
そう。そしたらトラブルがあると一番最初に殴ってましたね。
いや、ボス。ボス怖い。
いや、怖かったっすよ、
マジで。ああ、なるほどね。いや、だからまあ、本当にだからね、その用心棒ってね、よく言ったもんで。
黒沢明の用心棒ですね。
現代の用心棒に一番近いといえば、クラブセキュリティっていう仕事は、ある意味そうかもしれない。
まあまあそうですね、一応。
ああ、なる ほど。え、これ実際、その期間としてはどれぐらいの間やられてるんですか？
一回21から25ぐらいまでやって、
あ、そんな長い間。
就職したもんで、一回辞めたんですよ。
はい。
だけど、なんかその、セキュリティチームのその、チーフみたいな人から連絡が来て、まあ、ちょっと人手が足りないから、
ちょっとも
う一回復活してくると。
あ、
そう。で、まあ、結構日本人のセキュリティが少なかったんで、重宝されてたんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。やっぱり、お客さん、まあ、日本人が、まあね、日本人だと、コミュニケーションが取れないじゃないですか。
はいはいはい。
んで、まあ、また復活して、それでどうだったかな ?1 年か2年ぐらいやったかな。
なるほど、ね。
っていう感じですね。で、最後は、
はい。
まあ、その系列店、僕がメインで働いたところの系列店に、で働いてて、
はい。
で、そこが、ちょっと日本人が多かったんですよね。で、ホストとかめっちゃ多かったんですよ。
はいはい、はい。
ホストとかね、やっぱ結構、プライドめっちゃ高いし、で、めちゃくちゃ結構、横着やつが多かったんで、
はいはいはい。
で、そいつにそいつの一人にトラブルがあった時に、アキレス腱固めを固めたら、
はい。
長期休養いただきましたね。
どういうことですか、なんかそれ。何定額みたいな話として受け取っていいんですか、なんか。
そうですね。
ああ。
ちょっと休憩でって言われました。
いや、何その。いや、じゃなくて。うん、いや、もう今後この、せっこちの本棚聞いてるリスナーさんもなんかちょっと聞き方変わっちゃうから、なんか、アキレス腱固めして長期休暇もらっちゃった、あはははは、つってる人の、戦いラーメンマンの話とか、ちょっとニュアンス変わってくるから。ああ、なるほどね。
大丈夫です。日本の忍者がつけた鎖固めだから。
ああ、じゃあまあそういう意味ではまあちょっと非日常的な。
そうですね。いろいろありましたね、本当。
まあ、日々でもあった
ん
で
しょうね。そう、なかなかね、やっぱり格闘技だけ僕もやってきたんで、ヤンキーとか、まあヤンキー、まあ喧嘩も多少やってたんですけど、まあ、もちろん
そのストリートファイトではないけれど、うんうんうん、やっぱりこうルールがない中での、そうそうそう、相手が何をしてくるかわからない。
特にね、まあ、すごい勉強というか、経験になったのはやっぱ乱闘ですよね。1対1の戦いはそれやったことあるけど、
はい、
10対10とかってなかなかないじゃないですか。
なかなかっていうかみんなないですね。
あれはね、はい、やっぱりね、なかなか勉強になったですね。やっぱりね、前だけに集中してると本当危ないんですよ。
あ、
後ろから殴られちゃうんで、
はいはいはい、
でそこをやっぱお互いこうサポートし合いながら戦うっていう、こう、キングダムとかでもね、やってたじゃないですか。
やってたじゃないですか。
週になれっつって。
だからずっと馴染みはないし、はい、今後も出くわさないので、あんまり10対10でもう乱闘になることがね。
はいはい、
だからその別に杉もね、いろいろ勉強になったなとは言ってますけれど、はいはい、ここね、1、2週間で、いやー、あの時の乱闘役に立ったぜみたいなことはないじゃないですか。
まあまあ、もうあんましたくないね、乱闘
は。ああ、なるほど。
平和に行きたい。
けどその乱闘っていうのは、はい、クラブセキュリティをしてた時にそういうことが起こったっていうことですか。
なんで、例えば、トラブルの中で喧嘩がある、
はい、
出す、
はい、
そいつが、そいつらがチームで来てるとするじゃないですか、
はいはいはい、
まあ不良ブラジル人チームとかね、
はいはい、
まああったんで、
そいつら相手も外国の方の
が多かったっすね、やっぱり。
うん、うわ、もう絶対嫌じゃないですか。
そうっすね。
だってもう、うん、海外の方っていうだけで怖いですからね、普通。まあそんなこと、言ってられないですけどね。
言ってられなかった
っすね。お仕事ですから。
言ってられなかった
っ
すね。あ、僕も慣れっすよ、慣れっすよ。
あ、なるほどね、うん。僕もだからなんか気づいたらなんかサッカー謎の敬語になってるんです
よ。いやいやいや、タメ口でいいよ。
いやいや。で、タメ口聞いた瞬間なんかぶん殴ったりしないですよ。蜂谷先輩みたいに。同級生ですからね。
同級生
ね。ああ、なるほどね。
ポッドキャスターとしては大先輩。
いやいや、怖いんですよ、だからもう。そうですね。僕の方が、ポッドキャスト歴は長いですからね。ああ、そう、あ、だからそういう、実際に乱闘とかもあるわけですね。
あったっすね。懐かしいな。
ああ。で、どうなんですかね。まあ、今でも、杉はその、クラブに行ったりは、
あ、よくしますよ。
うん、するんですよね。はい、だって僕なんかからしたら、もう、クラブに行くこと自体もちょっと怖いですから。
まあまあ、ダンスが好きなんで、あとクラブミュージックが好きなんで。
あ、はい、どうですか最近、その、まあ、杉が、セキュリティやってた時代と今のこうクラブ事情っていうのはやっぱりまただいぶ。
そうですね。今やっぱ横着以降が少ないですね。
ああ、やっぱりそこはちょっと。
やっぱり令和の時代ね。やっぱりヤンキーっていう人種もだって今いる？
じゃあそういう意味で言うと今杉から見ると今のセキュリティの人の方が
楽だと思いますよ。
ああ、そうですか。
知り合いとかに聞いてもね、あんまトラブルないって言うしね。
なるほどね、うん。だからまあそういう部分では、まあその杉谷セキュリティやってた時は、 まあ、このアウトという、
はい、
アウト
バウンサーね、
バウンサーの漫画にどちらかというと近い
近くはないけど、まあでもトラブルはやっぱり結構あったっすね。
ああ、そうですか。なるほど、ね。懐かしい。その思い出を微笑みながら喋れるからいいですね。はいはいはい。
ファブルの時も言ったけどね。
はい、
あのファブル界であの、あのヒットマンみたいな人に会った話とかしたじゃないですか。覚えてます、
はい、はいはいはい。
とかもクラブセキュリティの時だったし。
ああ、なるほどね。
あの、この間あの、カラオケ以降でも話した、あの、矢がつく職業の人に絡まれたのも、
ああ、クラブセキュリティ。すべてそこで経験させてもらったと。
そう、勉強になりましたわ。あれ、ほんと厄介だった、マジで。
矢のとこまではギリギリ、なんかまだ聞いたことあるんですけど。はい、
あ、そうでしたっけ。
いや、聞いたことあるというか、なんかその、変な話ね。なんか、まあ、武勇伝的に、
はいはい、
なんかそういう人と揉めたとかね、そういう、なんか、うん、まあ、本当かとか分かんないような話聞きますけれど、なんかその、殺し屋と絡んだっていう話は聞いたことないですね。
ファブル時に行ったよ。
行ったよ、
うん。
だから、僕の中で、うん、なんか、自動的に記憶から消していたのかもしれない。
じゃあまあ、ファブル会聞いてない人のために、じゃあもう一回ちょっと言おうか。あ、
もう一回言っちゃうのね。
はい、
うん。
なんで、まあ、とね、ある日、その、結構悪い、ブラジル人の不良チームとうちのセキュリティが揉めちゃったんですよ。
はい、
で、殴られちゃったんですよね、セキュリティが。
うんうん、
で、そのセキュリティ、充実の達人だもんで、
うん、
結構ボコボコしちゃったんですよね。はい、殴られちゃった。本当はダメですよ。本当はダメですよ。
いや、いいです。うん、僕はもうあの、漫画の話として聞いていきます。
あ、オッケーオッケーオッケー。
はい。
で、まあ、ボコボコしちゃったんですよ。
はい、
で、そしたら次の週、そいつら仲間めっちゃ連れてきて。
ああ、そういうこともあるんだ。
あるですね。
報復ですね。
そうですね。で、外で待ってるんですよ。何人くらい、十何人おったかな。
うわ、
で、まあ、全員多分ナイフ持ってると。
あ、
で、やっぱ外出たら危ないと。で、うちのボスが、まあ、これだとうちのスタッフに迷惑かかっちゃうから、まあ、ちょっとやばい人の力を借りると。
なるほど。
うん。で、まあ、ちょっと多分、まあ、中近東ですね。イラン、イラクの、
はい、
多分、マフィアの人。
はい。
で、J さん、まあ、仮名ね、J さんって言うんですけど、はい、まあ、僕も一応何回か遊びに来たりしてたんで、顔は知ってたんですよ。
うん、J さんね。
が、に電話すると。
うん。
で、J さん来たんですよ。
うん。
J さんね、二人で来たんですよ。
二人で、
たった二人なんですよ。だけど、
いや、もうだ
っけ、もうね、もうやっぱね、J さんね、やばいんですよ、マジで。
もうね、
空気が。
もうなんか空気がもう違うんだ。
そう、ほんでね、その、ボディーガードみたいな人もね。
特段でかいとか。
あのね、J さんは全然ちっちゃいんですよ。だけど、ボディーガードの人でかいし、なんかね、足悪いんだけどね、なんか放つオーラが、もう、まがまがしいんですよね、ちょっと。絶対これ、その、殴り合いとかじゃなくて、もう命の取り合いになるみたいな感じの人たち、絶対かかりたくない。
まがまがしいオーラをまとった J さんが
来て、二人で、ね。
だって相手は十何人いるわけですから、ね。
そうそうそう。で、一度真ん中に向こうにいるんですよね。
はい、
で、こっち、セキュリティとその J さんと喋ってて、
はい、
で J さんとその殴らトラブルを起こしたセキュリティ、
はい、
喋ってるんですよね、
はい、
あ、お前どうしてほしいやつらっつって、
はいはいはい、
殺してほしいってボソって言うんですよ。その殺してほしいがマジ僕めっちゃ怖くて、
なるほどね、まあ、この人ジョークです
け
どね。
いやいやいや、あれはね本当、まあ、ファブル界でも言ったこと重複しちゃうけど、
はい、
マジブルっちまいましたね。この人、
いやいやいやいや、
この人だってマジやってる人だと思いましたもん。
なるほどね。うん、まあまあまあ、わかんないですね。
わかんないけどね。
全部真相はわかんないですけれど、うん、どうしてほしいっていう。
うん、
ああ、
そう。
殺してほしい
っ
つって。
そう、で結局蓋開けると、
うん、
おもじいさん二人で、もう余裕で話しに行くんですよ、そいつらのとこ。
はあ、で、十何人の中に入っていく。
そう、入ってって。で、ああ、ちょっと、多分、遠くからだったからわかんないけど、
ああ、
ちょっと喋ったら、
はい、
もうそいつら散ってきましたね。
何、なんですかね、え、殺してほしいって聞いたんですかね、また。
いや、わかんないけど、なんか。
なんか魔法の言葉をかけ
た。まあまあ何かをちらつかしたかもしれないです。ね、なんか飛び道具的なものを何かちらつかしたかもしれないし。
魔法の言葉をかけたんでしょうね。
お家に帰りなさいみたいな、
ね。お家に帰りなさいみたいな。
帰った方がいいよみたいな。
こと言ったら。
もう速攻帰ってきましたね。
はぁ、
うん。なんかレベルが。だから、あいつらも、やっぱりそのスカウター持ってるから。
なるほど、ね。
そう。
これはもう。
不良のね、この大事な、ヤンキー漫画でもなんかあったけど、
バッキとかでも言ってますけどね。
そうそう、スカウター相手の強さを測る能力っていうのは大事だみたいなね。
じゃあそれはまあ杉もやっぱその J さんを見た時
に、でもスカウターぶっ壊れましたよマジで。ピーピーピーピーボンでしたよ。
あ、そうですか。
はい。
フリーザだったかもしれないですよね。
いやあれはやばいね。絶対的に、なら仲間でよかったと、仲間というか知り合いでよかったと思いましたもん。
はあ、
うん、
なるほどね。だからそのもちろんそれは強さだけじゃないですよね。
まあだから棒ですよね。
棒で。
棒ですよね。
棒ですよねって。
そぐいで言うところの棒ですよ。
なんかもう今後接骨院の本棚聞く人がなんかちょっと怖さ引きずりそうで怖いわ、なんか。
いやいや、まあ昔の話なんで。
まあ昔。
20年以上昔の話なんで、はい。事故。
僕今 J さんからじゃなくて杉さんからも棒を感じてますからね。
はい。J さん元気かな。
はい。ああ、そうですか。なるほどね。そういうちょっとエキサイティングな。
まあ一番ヤバさを感じた時かな。
だからまあそういうことを。
は
い、
まああとはまあ、中でトラブったセキュリティが、不意打ちでグラスで顔面バーンやられて、失明しんかったんですけど、めちゃくちゃ塗ってましたからね。
あとだから僕、この漫画の主人公が、途中からサングラスかけてた、
はい。ああ、そうですね。あれね。
あれ、それどういうことかなと思ったら、なんかその途中でね、ちょっと失明しかけちゃ
う
んですよね。
そうそうそう。
まあ、その案の定というか、まあ、幸いね、
うん、
なんか片目だけは見えるようになった
んですかね。そうですね。うん。かわいそうですよね。
かわいそうですよね。うん、だからなんか、そういうところも、なんかその、なんだろうな、漫画にはないというか、なんていうんですか、その、途中でグラサンかけてる理由が、なんか、あ、本当に失明しちゃうんだ、みたいなね。
まあまあ、せいやもシリウムも失明してるじゃん。
いや、けどね、確かにね。
うん、
なんかね。
シリウムなんて自分で目つぶしとったね。
なんだろうな、シリウムの、やっぱ失明はポップなんですよ、ね。
ポップか。
だから北斗の拳のシャチでしたっけ？
はい。自分で。いや違う違う、
まあ、シュー、
ね、シューだよ。
シューもそうだし、その後に、
シャチは、じゃあ、自分で目を変えように、
うん、
ケンシロがね、変えようにボコボコされて、は
い、これで、
そうそうそう、で、
許してくれ
っって、ヒョウがね、こう見つけて、
はいはいはいはい、
お前はボロの目ではないみたいな感じで言ったら、この目が気にならないんだったら差し上げますみたいな。
マスクでこう、取っちゃうじゃないですか。
そうそう。
あれも衝撃なシーンでしたけれど。
ね、まだポップなのあれば。おしゃれ。
あれすらね、はい、ポップに感じるよね。
バウンサーの失明シーンは。
なんか怖い。なんかその後僕絶対治るんだろうなと思ってたんですよ。
治ってないですからね。
治らなかった、
ね。しかもちょっと悪化してますもんね。
なるほどね。だからまあ、ちょっと、暴力に対して免疫がない方はちょっと注意した方がいいかもしれないです。いや、その杉君としてはおすすめ漫画かもしれないですけれど。
あ、まあ確かに。まあね、ホラー映画が苦手な人とかいますもんね。
だからジャンルとしてはホラー漫画だと思ってください。
いやいやいや、まあ、バイオレンスアウトロー漫画でしょ。
あ、そうですか。ろくでなしブルース読む感覚で見ていいですか？
そうそう。
ちょっとな、そこも悪いけど、ちょっとずれてると思うんだよな。
そうですか。いや。
あ、そうですか。いや、だけど、非常に面白い漫画なので。
面白いですよね。うん。
ぜひ。で、これまだ続いてますからね。
そうそうそう。今13巻。
あれ、アウトってもう完結
して。いや、アウトもまだ続いてるんですよ。
まだ続いてるんですね。
う
ん、
そうそうそ
う。じゃあ同時に並行して、
そう
大変ですね。
ヤングチャンピオンでアウト、別冊ヤングチャンピオンでバウンサーですね。
ああ、なるほどね、
はい。ぜひ両方ともチェックしてください。
週刊にはいけないということで、はい。
まあ週刊は少年漫画ですからね。
ああ、なるほどね。
ヤングチャンピオン週刊なのかな、ちょっとわかんないな。
だから週刊で連載するには列怪王みたいにもうちょっとポップに首を曲げないといけない。
天蓮華な。
天蓮華みたいに、う
ん。あれセルゲ死んでないのかな。あ、でもあれだ。うん、あれトーナメントの最後並んでたから死んでないわ。
してるんで。
なんかハマってるかな、
うん、回っちゃってるんで。ちょっと漫画感が出るんですよ。とにかく
天蓮華ってのは、まあ、相手の頭の上であぐらをかいて一周するっていう、えぐい方なんですよね、
はい、
殺しにかかってるよね、
その相手の首とともにね、
はい、ラメマンのキャメルクラッチかレツカ用の天蓮華かってぐらいね、はいはい、残虐技ですよ。
だから僕できたらまあちょっと、はい、難しいですけれど、はい、このバウンサーを、
はい、
まあ、原作はね、そのままでいいんですけれど、
はいはい、
作画をちょっとゆで先生に変えてもらえたら、もうちょっと見やすくなるかもしれない。
ポップですね。
だいぶポップになると思うんですけど。
なるほど。OK です、は
い。ということで、まあ、バウンサー、ぜひ、これ、興味湧いた方もいると思いますので、はい、ぜひ読んでいただきたいな、ということで、 しかも、次回の作品が、
はい、今、徳ちゃんがね、
はい、
レッツ海王ね、っていうキーワードをね、出してくれたように、
はい、
ちょっとね、バキから、スピンオフ作品ですね、
はい、
花山外伝に続いて、あ、
そうですね、
はい、
スカーフェイスもやりましたからね。
そうですね。あ、傷面ですね。
あ、傷面、はい。
ギャグの方です。
あ、ここでやったのは傷面
ですね。傷面の方ですね、はい。
いいタイトルですね。傷面。え、じゃあ今度紹介する作品は、は
いはい、セコツインの本なの第47冊目になるんですね。
7冊目になるんですね。
はい。バキ外伝。
お、
レッツ海王は異世界転生しても一向に構わん。
いやー。ギャグ漫画ですよね。
いや、え、
転生もの。
転生ものです。
あ、転生もの。まあ最近ね。
あ、流行ってますからね。
スライムが転生してとかね。はい、
そうそうそう。
まあ転生ものはいろいろありますし。
最近漫画のキャラとか、ね、これ僕たちがやったヤムチャの、はい。
ああ、ヤムチャが転生したのもやりましたね。
あと、課長島工作とかもなんか、騎士団長になるやつもあったりとか。
ああ、そうなんですね。うん、はい。その中のレッツ海王版ということで。
そうです。あの、宮本武蔵と、戦いで、
はい、うん、
まあ、一面落としたレッツ海王が気づいたら異世界にいるっていう設定。
なるほど。
で、ちなみに、板垣圭介先生、
作者、はい、
非公認ですね。公認はしてないっていうね。
あ、公認してない、
ね。公認はしてないんですよ。だから非公式です、一応。
非公式なんですか、
はい。だけど、あの、秋田書店系列の漫画に載ってる
っていう。いや、公式じゃないですか。はい。ちなみに何巻まで出てるんですか。
あ、7巻ですね。
はい。列海王が、
巻き外伝、列海王は異世界転生しても一向に構わん。
あ、一向に構わんという。はい。こちらの作品を紹介したいな、ということなので。
はい。
はい。じゃあ次、また、ちょっと漫画貸してほしいけど、大丈夫ですか？
私は一向に構わん。
これですね、
はい。
このキャラクターが異世界転生するという。
はい。その通り。
話になっておりますので、はい、また次回お会いしましょう。それではまた次回。さよなら。
さよなら。